Open our Bibles to Romans 6. We've been going through the book of Romans, and if you can please open your Bible to Romans 6. Anybody needs a Bible? We have some Bibles here, back there on the table.
では、聖書の学びに入っていきたいと思います。ローマ書を今学んでいますので、今朝はローマ書の6章をお開きください。聖書がない方は後ろに何冊かありますのでご利用ください。
So we've been able to go through this book one chapter at a time. Last week we were in chapter 5 and Paul talked about the blessings that are ours through our salvation.
ずっとローマ書を一章ずつ学んでいますけれども、前回5章のところでは、パウロがこの救いを通して私たちに与えられた祝福のリストを見てきました。
Now the theme of the book of Romans is salvation.
このローマ書のテーマというのは救いです。
And Paul, in a very logical, very brilliant way, just builds like one building block upon another.
パウロはこの救いに関して非常に論理的に、もうまるでブロックを一つずつ積み上げるかのように、論争しています。
He began by showing that everyone is a sinner, both Jews and Gentiles. We are all sinners.None of us is righteous, and we all need to be saved.
彼は最初にすべてのものが、ユダヤ人も異邦人もすべてのものが罪人であって、この救いの必要があるということを説いています。
And God has provided for that salvation through Jesus' death on the cross.
そしてそれに対して神はこのイエスが十字架で死ぬというその十字架上の死をもって、その備えをしてくださいました。
And Paul showed that by belief in Jesus, through our faith in Jesus and what he has done for us on the cross, through this faith alone, we are justified.
そしてパウロはここでこのキリストが十字架の上でしてくださったこと、これに信仰を置くことによってのみ私たちは義と認められると言っています。
That's we are declared to be righteous by God.
私たちは神によって義なるものであると宣言されたことにな
ります。
アブラハムが宣言されたのと同じようにです。
And then chapter 5, last week, he talked about the blessings that are ours.
そして先週5章では、パウロはその私たちのものとなった祝福について語りました。
And that leads us here to chapter 6. Let's read verses 1 and 2.
そして6章に続きます。では、6章の1節2節をお読みします。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。
So at the end of chapter 5 Paul had just in talking of Christ's work in justifying us there in verse 20 he said Moreover the lawentered that the offense may abound, but where sin abounded, grace abounded much more.
五章のところでパウロはこの私たちを義と認めるそのキリストの働きについてこのように言っています。五章の二十節のところで、律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。
So he begins in chapter 6 with a question. He brings up this objection that a person may have when they hear that.
ですから6章でパウロは最初に質問から始めていますけれども、パウロが語ったことに対しておそらく、人々が抱くであろう反論のその質問をから始めています。
And that is, doesn't this teaching encourage sinful living?
ではこの教えは、この人々が罪を犯すことを進めているのではないか。
Aren't you saying that let's go out and sin all the more and then more grace will abound?
あなたはじゃあ出て行って罪をもっと犯しましょう。そうすればもっと恵みは増し加わるからと、そういうことを言いたいのですか。
And he answers the question in verse 2. He says, certainly not. That's not what I'm saying.
そしてそれに対してパウロは自分自身で2節で答えています。絶対にそんなことはありません。
And now this whole chapter is an answer to that question.
そしてこの章全体がその質問に対する答えになっていきます。
Let's read verses 3 and 4.
3節4節。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちは キリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。
Baptism is a, he talks about baptism here, and baptism is a physical symbol of a spiritual reality.
ここでこのバプテスマ、洗礼ということに関して語っていますけれども、これは霊的に起こった現実を肉体的に表しているその象徴のものです。
That we died with Christ and we are raised with Christ.
キリストと共に死んで、そしてキリストと共によみがえるということです。
So when we are baptized, when we go down into the water, when you're going down into the water down here in Yuigahama, it's like you're symbolizing I have been buried with Christ.
ですから、洗礼を受けるときに水の中に入るとき。ユイガハムの海岸で水の中に入りますけれども、水の中に入るときに、それはあなたがキリストと共にそこに葬られたということを表しています。
It's really a funeral. It's like a funeral for the old man. He's dead.
もうその古い人、古い自分というものがそこで死んだ、そのお葬式のようなものです。
It's like you're giving him a decent burial.
こうきちんとした何か埋葬をそこで行うということ。
But when we come up from the water, that part of baptism is also important because we are identifying with Christ in His resurrection. It's like we're saying we're coming up out of the water. It's a symbol that we're a new person in Christ.
でもそれだけではなくて、今度は水から上がってきます。これもまた非常に大事なもので、水から上がってくるときに私たちはキリストの復活と同じようなものに同じようなものとして、それを表しています。
It's really a beautiful picture of what happens when we place our faith in Christ.
そして、蘇った時に全く新しい人として蘇ってくるわけです。これは、私たちがキリストを信じた時に何が起こったか、それを表している非常に美しいその絵をその洗礼で表しています。
Now, baptism doesn't save you.
でも洗礼バプテスマは皆さんを救うことはできません。
It's your faith in Christ that saves you.
キリストに信仰を置くことがあなたを救うのです。
And if you remember the thief on the cross, as he was dying on the cross, he turned and he realized who Jesus was, and he said, Lord, remember me when you come into your kingdom.
覚えているでしょうか。キリストと共に隣で十字架につけられた盗人がその十字架の上でこの人は本当に神の子であるということに気づいて、そして、イエスに向かって、主よ、あなたが天に行かれるときに私のことを思い出してくださいと言いました。
And Jesus said, I'm sorry, there's nothing I can do, you can't be baptized now. He said, today you will be with me in paradise.
その時にイエスが言われたのは、悪いけどあなたはまだ洗礼受けてないでしょう、もう私にはどうすることもできないよと言ったわけではなくて、今日あなたは私と共にパラダイスにいますと言ってくださいました。
But it should be, I want to point out though, this is not the normal case. The normal case in the Bible is that all believers are baptized and in obedience right away after they put their faith in Christ. They are baptized as a response, as an act of obedience to the Lord.
ただ、一つ言っておかなければいけないのは、このケースは、稀なケースです。通常は聖書の中ではキリストを信じた者たちは、その時に洗礼というものを受けます。これはキリストを信じてキリストに従うというその心の表れとして洗礼を受けていくわけです。
And so, you know, every Christian should be baptized.
ですから、すべてのクリスチャンは洗礼を受けるべきです。
You just don't see that in the Bible where, well, I'm a Christian, but I'm not baptized. It's like, you know, why not?
聖書の中では、私はクリスチャンだけど、でも洗礼は受けないんだ、受けなくてもいいじゃないかと言っているような箇所は見られません。
Let's go, move on. Verses 5 through
7. 5節から7節を読みします。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、 必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。
Now, as we know, in Christ we receive forgiveness of our sins.
キリストにあって私たちはこの自分たちの罪の許しというものを受け取っています。
And that's by grace.
これは神の恵みによるものです。
And by that I mean you did nothing to deserve it.
それはつまり私たちにはそれを受ける価値は全くなかったということです。
It's not like, you know, you became, God is finally impressed with you and said, okay, you know, because you've been such a good person, you can be saved. Your sins can be forgiven.
それは決して皆さんが何か、神に好印象を与えて、あなたは本当にずっとよくやってきたから、じゃあ救ってあげようと言って救われるようなものではありません。
No, the Bible teaches that we're saved by grace and we're saved completely. Our sins are completely forgiven.
聖書は私たちは恵みによって救われたと教えています。そしてその時に私たちの、罪は完全に許されました。
And as we've been learning here,Paul is saying we're justified. That is, we are declared to be righteous in God's sight because of this faith.
そして、パウロが教えているように私たちが学んできたように私たちはそれによって義と認められました。神の目から見たときにこの信仰のゆえに義と認められるものとなりました。
And it's the righteousness of Christ.
そしてそれはキリストの義です。
It's a perfect righteousness.
完全なる義です。
It makes you ready for heaven right now.
もう今この瞬間にあなたが天国に行かれるようにしてくださいました。
But what we learn from this chapter is that even though that is very glorious, as wonderful, there is more to our salvation than just that.
この章から実はその義と認められるというのはそれだけでも本当に素晴らしいことなんですけれども、でも救いというのはそれだけではない、さらにそれ以上のものがあるということをここから学ぶことができます。
And that is what we learn from chapter 6 is that we're not only saved from the penalty of sin, that our sin, the penalty is taken away, but we're also freed from the power that sin has over us.
この6章から私たちが学べることは、私たちはただ、この罪の罰から免れたというだけではなくて、その罪の罰から救われたというだけではなくて、さらに、この私たちを支配していた罪の力から解放されたということがあります。
Salvation goes further than just it's meant to go into our experience.
救いというのは、さらにこの私たちをそこから体験できるように、それを実際に体験できるようにと、こう進んでいくものです。
And that is the power that sin has over us has been broken.
それは私たちを支配していたその罪の力というものがもう壊されたということです。
Now, as we learn, we begin through faith in Christ, we are declared righteous. That's you have a right standing with God.
最初にキリストを信じることによって私たちは義と認められました。それは私たちが神の前に正しい関係で神の前に立つことができるということです。
And that's given to you. That's secure.
でその、立場というのはもう与えられました。それは確かなものです。
But the Lord works this into our lives, into our, through our lives, in our experience, and that the power of sin is broken.
でもそれだけではなくて、主はさらにそのことを私たちの生活を通して体験できるように働いてくださいます。もうこの罪の力というものが壊されているわけです。
Now, most people don't think that way. That's kind of the opposite of the way most humans think.
けれども実は多くの人たちはこれを逆に考えています。
Because people, we tend to start with experienceOkay, and people think that if they can master their sin, they can learn to live good lives, learn to live godly lives, then they become righteous. They can move themselves into that position of righteousness.
多くの人たちはまず体験が先に来るというふうに捉えてしまいます。最初に一生懸命何かこう罪に打ち勝とうとして、良い清い生活を送ろうとして、それができて初めて自分は神の前に義となることができるというふうに考えてしまいます。
Do you see the difference?
この違いがお分かりになるでしょうか。
I mean, because the Lord doesn't start with our experience. He starts with, by justifying us. He begins by making us righteous. And then that is comes out in our experience.
主は最初にまず私たちを義としてくださいました。義としてくださって、そしてそこからその体験を私たちは積んでいくことになるわけです。
Now, this is good news.
これは良い知らせです。
I mean, because he starts out with the question, well, are you saying that we can just sin and, you know, whatever, you know, so now we have a license to sin? Is that what you're teaching?
最初に、パウロがこの質問を始めたときに、じゃあ私たちは罪の中にとどまってていいっていうことを言いたいわけ。
And he says, no, no, not at all.
でもパウロはそうではないと言っています。
And I think every true believer knows this.
そして、本当に真の信者たち、信じる者たちはこのことをよく分かっていると思います。
And as we don't want a license to sin, we realizeWhen you become a believer, the Holy Spirit is in you. You don't want to sin. You don't want to be the same person you were.
私たちは決してその罪を犯していい、そういった資格が欲しいわけではありません。聖霊が私たちのうちに住んでくださった時から、私たちはもう罪を犯したくないと思います。
We don't like the way we are. We say, I, you know, and we're oftentimes we believe that this is the way I am. I've got no choice but to put up with this and try to hang on until I go to heaven.
私たちは、本当にその、
okay, we begin to believe that, that we have no choice, that we are, you know, we're going to be like this till the day we die.
古い自分というのはもう過ぎ去ったわけですから、私たちはいつまでも今までと同じように生きていたいわけではないわけです。私たちはもうその古い自分は死んで、新しく、 Oh, I'm sorry.
Okay, I'll just move on. Okay, the good news, let me just, I'll just wrap it up with this. But there's good news, and this is what the good news isThat God declares you're not the same person. You're a new person in Christ, and this will go into your experience. You're free from the power of sin.
私たちはもう新しい人に変えられました。ですから、この罪を、私たちの体を、私たちを支配していたその罪の力からもう完全に自由にされて、そこからは解放されています。
Now, when you look at this part of the script, there are three words. Often in Romans, words are very important.
この6章を見ますと、この中に3つの鍵となる言葉が実は出てきます。
And there are the three words are, first of all, number one is knowing.
まず一つ目がこの知っているという言葉です。
Or know or knowing. You can see that in verses 3, 6, and 9. 3
節や6節、9節に出てきます。この知っているとか知るとかそういった言葉です、ね。
The second word is reckon in verse 11. Or consider. Some of English translations say consider.
2つ目の言葉は11節にありますけれども、この思いなさいという言葉が出てきます。
And the third word is present in verse 13. And he uses that several other times.
で、3つ目の言葉は13節、そしてまたそれ以降にも何箇所か出てきますけれども、捧げるという言葉です。
Okay. So, look at those words. You know, those words are very important. You may even want to underline them, but take note of those words.
これらのこの3つの言葉というのは非常に重要な言葉となりますので、線を 聞く方は引いておいた方がいいかもしれません。
In verse 6 he says, knowing this, there's that word know, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin.
6節のところで、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。
When Christ died on the cross, we died with him.
キリストが十字架で死なれた時に、私たちもキリストと共に死にました。
Now, Jesus was not just a substitute for us. He was our representative on the cross.
イエスはただ十字架の上で私たちの身代わりとなって死んでくださっただけではなくて、私たちの代表として死んでくださいました。
When he died up there, he was dying as us.
イエスが十字架で死なれた時に、それはまるで私たちがそこで死んでいるように彼が死なれました。
Now, this may seem so komukai, you know, so what's the difference? But it's very important.
非常に細かいことですけれども、でもとても重要なことです。
When he died, we died.
キリストが死なれたときに、実は私たちも死にました。
And knowing this is very important.
そのことを知っておくということは非常に重要なことです。
So when you see Jesus in your mind's eye, if you're looking, you seeing Jesus up there on that cross, you realize that is me up there.
ですから、心の中でイエスがこの十字架にかかっている姿を見るときに、実はその姿は自分の姿でです。
That's the old Jack up there.
それは古いジャックがそこについているということです。
Dying on the cross.
十字架で死んでいます。
You know, so much of our energy, I think, can be spent thinking about ourselves.
私たちは自分自身のことを考えるのに本当に多くのエネルギーを費やしていると思います。
And oftentimes we may focus on our hurts and our troubles and even from, you know, from long ago and we just, you know, we can kind of get so concentrated on them.
自分の心の中のこととか、なんか悩み事だとか、過去のことについても、もうその自分自身のことで思いがいっぱいになるということがよくあります。
And sometimes we may even think of our identity. Well, I'm this way because, you know, I wish I would have been born in a different way, but I was born this way and this came down to me. And we think back to our experiences.
そしてよく、まあでも自分はもうこういうふうに生まれついてしまったから仕方がない。もしああいうふうに生まれていたらこうだったのに、でももう今こういう自分なんだからこれで仕方がないんだというふうにこう自分のことを考えます。
And often we may think that a solution for us is to be able to fix ourselves.
そして、この問題に対する解決というのが自分自身を直していくことだというふうに考えることがよくあります。
You know, we need to learn to love ourselves. We need to learn to understand ourselves.
自分自身をもっと愛すことを学ばなければいけない。自分を理解、もっと理解していかなければいけないと考えます。
And sometimes, you know, you can do that and you get really self-focused and it's really like, you know,What you start to get in this attitude, I wanna, am I が欲しい or whatever.
そうすることによって、実は自分自身に意識を集中させてしまって、そして結局は何かこう甘えが欲しいということにこうつながっていきます。
But when you look in the what we're learning here is that the solution isn't to repair your old self. The solution is for the old person.To die.
けれどもこの箇所から分かるのは、実はその問題の解決というのは自分自身を治していくということよりも、むしろその古い自分を十字架でつけて殺してしまうということです。
to have the old man crucified.
古い自分をもう十字架につけてしまう。
and really this is what it's saying. That was done on the cross. Our part is to believe it.
そして実はもうそこの部分というのはすでに終わっている出来事です。私たちの側でするのはそれを信じるということです。
Now, the words done away with there means rendered inoperative. And that's in verse 6. Verse
6, yeah. 6節にありますけれども、この罪の体が滅びてという、この滅びるという言葉ですけれども、これは、何かこう動作が不能となるという意味があります。
So, you know, sin still, it's like the cross has taken away the dominance that sin has over our lives, but there's just, sin is still present.
十字架で私たちのことを支配していたこの罪というものは取り除かれましたけれども、でも実はまだ罪というのはそこに存在しています。
But what it means is there is a stronger power that is stronger than sin that has overridden the power of sin. It's
けれども、その罪の力よりもさらに強い力が私たちのうちに働くようになりました。
I've heard a good illustration. You know, when you're riding in an airplane, you get in on the airplane and you take off. You're flying. You know, you're up in the air. Well, the law of gravity is still, you're still being influenced by the law of gravity.
例えば私たちがこう飛行機に乗るとき、飛行機に乗って空を飛びますけれども、その飛行機が飛んでいても。重力の法則というものは存在しています。
It's still as strong as it ever was.
重力の法則というのは、今までと同じようにその同じ強さでずっと働いています。
But there's a stronger power. The power of lift is stronger, so you're able to rise up.
けれどもそれよりも持ち上げるというその強い力が働いているので、私たちは飛行機に乗って飛ぶことができるわけです。
And in the same way, you know, sin is still powerful.
同じように罪も今までと同じような力を持っています。
But the power of the Holy Spirit is more powerful.
けれども、この聖霊の力というものがそれよりもさらに力強いものなわけです。
And under the power of the Holy Spirit, we rise above it.
そしてその聖霊の強い力によって私たちは上に持ち上げられるわけです。
Before you were saved, the truth is you were a slave to sin.
救われる前というのは、私たちは実はこの罪の奴隷でした。
Sin was your master.
罪が皆さんの主人でした。
And when it commanded, when it blew the whistle, it said jump, you jumped.
ですから、その笛を吹いて飛び込めと言われたら飛び込むしかなかったわけです。
But now the good news is you don't have to sin any longer.
けれども、もう今や、その罪を犯す必要はなくなりました。
Before Christ, you had no choice.
キリストに来る前は私たちには選択肢はありませんでした。
A slave doesn't have a choice. He's a slave.
奴隷というのは選択肢はありません。奴隷は奴隷です。
You know, but the sad thing, when a person rebels against God, as most of humanity does, they often think they're free because of that. Well, I'll do whatever I want.
神に逆らう人たちというのは、よくですね、自分たちは自由であるというふうに考えます。もう自分のやりたいことができるんだというふうに考えています。
I'm not doing what God tells me to do. What are you in your Bible? I don't do that. I'm free. I'll do whatever I want.
神がそんなしろということなんか私はしない。聖書に書かれてあることなんかやらないよ。自分はフリー、自由なんだからやりたいことをやるんだ。
The truth is they're slaves.
でも真実はその人は奴隷なわけです。
And one way to find out whether or not you're a slave is to stop doing, stop, try to stop doing something.
その奴隷状態にあるかどうかということを見極める、まあ、一つの方法としては、それをやめることができるかどうかと。
A person may think, "Well, I'm free to sin. Well, are you free to stop sinning?"
ある人が、いや私は罪を犯すのは自由なんだと言ったとしたら。じゃあその罪をやめることができるんですか?
For a couple of years, just a couple of years. For me, it was only a couple of years. In my late teens, I smoked cigarettes.
私は10代の後半の、2、3年の間ですね、タバコを吸っていた時期がありました。
And at the time, we thought it was kind of cool.
でその時は、それがかっこいいことだと思っていました。
It's like I'm free, you know?
私はもう自由なんだと。
I'm like James Dean. I know, I'm not that old, but you know, it's sort of like, yeah, I'm just sort of free, you know, we can.
もうまるでなんかジェームス・ディーンかのようにですね、ちょっと古いんですけど、もう私は本当にあの自由なんだと思っていました。
But people my age that have continued to smoke and that are now my age, they're stinky oyaji. You know, it's kind of.
でもあのその当時一緒に吸っていた仲間が、あの未だにそのタバコを吸っている人たちは、あの今この私の年齢になって、もうなんかちょっと臭い親父のようになってきました。
They don't look cool.
もう決してかっこよくなんかありません。
And most of them want to quit smoking, but they can't.
で、多くの人たちがタバコをやめたがってるんですけれども、なかなかやめられません。
You know, they're just trying to stop. Maybe get nicotine patches and.
やめようとして一生懸命ニコチンパッチを貼ったりですね。
I'm so glad I quit because it would be so hard when you're older.
私はあの早くにやめられてよかったなと思います。
These days
they
have those little glass booths everywhere. If you come, there's like the smoking room, and there's people they don't feel like they're comfortable around the other people, but they have no choice. They got to go to that little room.
最近はもう喫煙できる場所というのはなんかこうガラス張りの部屋になってしまって、そこにこう閉じ込められて知らない人たち同士でタバコを吸わなきゃいけないような、なんかもうあの決してあのリラックスできないようなところしかなくなってきています。
Now I'm not trying to get down on smoking, you know, but I'm using that as an example. Sin is like that.
あの別に決してこのタバコを吸っている人たちを見下したりとかそういうことではありません。
I mean, people, it always begins by people thinking, I'm cool, I'm free.
罪というのは実はこういったものなわけです。最初はあの始めるときは、あ、私はこれがかっこいいんだ、自由なんだと思って始めます。
And you just end up as a kind of a stinky person.
でも最終的になんかちょっとこうあのもうそれによってこう不快な人になっていってしまう。
And you can't control it. You have no choice.
そしてもうそのやめることもできなくなって、コントロールができなくなっていきます。
Well, let's read on. Verses 8 through 10.
八節から十節を読みします。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。
If a man commits a capital crime and is executed, after he's executed, after he died, it's over.
ある人が犯罪を犯して、そして死刑が宣告されました。で、その刑が、実行されたとき、実行されると、もうそれで全てが終わりになります。
He's no longer under judgment. It's over.
もうその人はその判決のもとにはいないということになります。終わったわけです。
To use another example, suppose a guy's serving time in prison and all of a sudden he has a heart attack and he dies.
また別の例としては、例えばある人が刑務所の中で懲役刑に服していたとします。で、その服しているな途中で、まあ、あの心臓発作か何かで死んでしまったとします。
They're not going to keep his body in prison saying, no, you got 20 more years on your sentence.
その時には、その人の遺体を刑務所の中にあの留めておくということはありません。この人はまだあと20年刑が残ってるんだからといって、留めておくということはしません。
No, it's over. It's finished.
もうそこで終わりなわけです。
When Jesus died on the cross and he said, "It is finished," it was done.
イエスが十字架の上で死なれたときに、それはもう完了しました。終わりました。
He's not going to die again.
彼はもう一度死ぬということはありません。
So when you say you died with Christ, when he died, you died. That's it's over. It's done.
ですから。皆さんも同じように彼が十字架で死なれたときに皆さんもそこで一緒に死んだわけですからそれで終わりです。
The penalty has been paid.
もうその罪の代価は支払われました。
And now we can live for God.
そして今や私たちは今度は神のために生きるのです。
Okay, let's read 11 through
16. 11節から16節をお読みします。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、 その情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。というのは、罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は律法の下にはなく恵みの下にあるからです。それではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから、罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。
So in 11, there's that word, an important word, reckon, which means to consider or to calculate.
この11節のところの、思いなさい、生きたものだと思いなさいという言葉ですけれども、これは、何とかだと見なすとか考えるとか、そういった意味の言葉です。
And so the verse begins with likewise.
そしてこの11節は、このようにという言葉で始まっています。
So, since Jesus has his death was once and for all, it's over, it's finished. Consider yourself as having died once and for all to sin.
イエスの死がこの一回限りであったように、皆さんもまた自分はその罪に対して一回限りの死を迎えた。もうそれを死んだのだというふうに考えなさいということです。そしてこれは信仰によって行うことです。
This is not something that you do depending upon how you feel at any given moment.
何か自分たちの感情に従って決めることではありません。
And I need to stress that.
で、そのことは私は強調する必要があります。
Because the devil will lie to you, and I guarantee it, he will lie to you, and he's going to try to convince you that you're still, listen, you're still my slave. Nothing has changed.
なぜならば、悪魔は何とかして嘘をついてきて、あなたをこう説得しようとしてくるからです。必ずこれは来ます。お前はまだ私の奴隷なんだというふうに悪魔は嘘をついてきます。
He's saying that because he wants to control you.
なぜならば彼はあなたのことを支配したいからです。
But don't believe him.
でもどうか信じないでください。
You are no longer his slave.
もう皆さんは悪魔の奴隷ではありません。
And this is something where you have to be strong. You have to make a choice to whether to believe whatGod says, here in His Word, or how you feel.
これは本当に私たちが固く立って信じていかなければいけません。神が言っていることを信じるのか、それとも、自分が感じるその感情を信じるのか。
And what the Word is telling us is that you're no longer a slave to sin. You're a servant of God.
そして聖書はあなたはもう悪魔の奴隷ではないというふうに教えます。私たちは神に仕える奴隷となったわけです。
And now you belong to him.
皆さんは今や神に属しています。
So serve him.
ですからその方に神に仕えてください。
And this how you believe about this is a very will very strongly influence how you live.
そして私たちがこれをどういうふうに信じるかということが実は私たちの生き方に非常に大きく影響を与えてきます。
I heard a story once. I hope it's true.
こういう話を聞いたことがあります。本当の話だと思うんですけど。
But you know, the United States fought the Civil War, and one big issue was slavery.
アメリカは南北戦争というものを行いました。で、その時の大きな問題の一つが奴隷でした。
And after, you know, the North won the war.
で、その戦争で、まあ、北軍が勝ったわけです。
And so a law was declared throughout the South, slavery is abolished. There's the slaves are free.
そして、この 南の方に対して北軍が、まあ、あの法を定めてもう奴隷を解放するというふうに。
And some of the slave owners in the south were afraid because they depended on the slaves. They thought, what are we going to do? Are we going to get anybody picking our crops?
でもその南部にいた奴隷たち、ある奴隷たちはそれを恐れたわけです。じゃあ一体自分たちはこの後どうすればいい
か。And so they convinced, they lied to their slaves. The slave owners were afraid that they would lose their slaves.
ごめんなさい。その奴隷の主人たち、奴隷を囲っていた主人たちはあのそれを聞いて恐れたわけです。自分たちが奴隷がいなくなってしまったらどうしたらいいんだろうと。
So、
作物はどうすればいいんだろうと。
And so they, some of them, they just kept them from hearing the news that they were free.
ですから、その奴隷が、逃げていかないようにそのニュースを聞かせないようにしました。
So technically, these slaves were free, but they didn't know it, so they just kept on living as slaves, doing what the master said.
ですから。実際はその奴隷はもう解放された状態になっていたわけですけれども、でもその奴隷の主人たちがその知らせを奴隷に伝えなかったので、彼らはその奴隷状態のままずっと過ごしていくことになります。
And as some of them heard, they said, "Don't know, don't believe anything you hear about you being free. That's a lie." When the slaves heard about the freedom, they tried to convince them, "No, that's not true.You're still a slave.
そしてその奴隷たちがですね、奴隷は解放されたというその知らせをどこかから聞いたとしても、主人たちがあのそれは嘘だから、そんなことを信じてはいけないというふうに、まあ、あの言いました。
But isn't that just what the devil is doing to us?
でも悪魔は実は私たちにそういうことをしているんじゃないでしょうか。
Doesn't want you to know you're free.
私たちがもう自由になったということを悪魔は知ってほしくないわけです。
Now, this is part of our salvation.
これが私たちの救いの一部です。
Now, as we said, we have been justified. Our sins are forgiven. We are declared righteous. This is all a gift of God.
もう一度言います。私たちは信仰によって義と認められました。義なるものであると宣言されました。これはすべて神の恵みによって与えられたものです。
And don't try to mess with it. Don't try to improve upon it. Don't try to say, well, thanks God, and I'm gonna do my best, you know, and try to earn it. You won't. You'll just mess it up. Just accept it. Believe it.
それをどうかあの混乱させないようにしてください。なんとか。ありがとうございます。神様ありがとうございます。じゃあ私はこれから頑張ります。頑張ってなんとかこの、あの、救いを自分のものにできるように、あの、努力しますからというふうに、あの、間違えないでください。
The Lord has freed and He has freed us.
主は私たちをもうすでに自由にしてくださいました。
And again, we are commanded to believe that.
そして私たちはそれを信じるように命じられています。
But in verse 13, this is our part.
でも13節、これが私たちの側でやるべきことです。
That salvation was God's part. This is your part. Verse 13, do not present yourself as members of unrighteousness, but present yourselves to God.
救いは神の側がしてくださったことです。そして私たちの側がすることは、死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。
It's, you know, everybody is a servant.
すべての人が、しもべです。
You're going to serve someone. You're either going to serve God, and if you're not serving God, you're going to serve the devil. You're going to serve yourself. It may be your flesh or whatever, it's just a universal reality. You're going to serve somebody.
私たちは誰かに仕えるしもべです。神に仕えるしもべなのか、そうでなければ悪魔に仕えるしもべです。その悪魔というのは、まあ、もしかしたら自分自身かもしれないし、肉の思いかもしれないし、わかりませんけれども、もうどちらかに全ての人は使えていることになります。
And you're a slave to whatever you obey. Whoever or whatever you obey. That's who you're a slave to.
それがあの普遍的な事実であって、そして、その使える相手の自分は奴隷状態であるということになります。
So who do you obey?
では誰にあなたは使えますか?
I mean, is it your rebellion, your vanity, or your sex drive? I mean, who do you obey? Who says jump and you jump?
反抗心でしょうか、それとも虚栄心でしょうか、性的な欲求でしょうか。誰にあなたは使えるでしょうか。誰が飛び込めと言ったら飛び込むでしょうか。
It's pretty simple. That's who you are a slave to.
それがあなたがその奴隷状態となっているその誰に仕えているかということになります。
And Jesus set us free that we would serve Him.
イエスは私たちを自由にしてくださいました。で、私たちは自由に主に仕えることができます。
And it's so much better to serve the Lord than to serve sin.
罪に仕えるよりも主に仕える方がずっとずっといいわけです。
This is one big part of our salvation.
これが私たちの救いの本当に大きな一部分です。
We have been set free.
私たちはもう自由にされたということです。
We're no longer slaves to sin.
もう罪の奴隷ではなくなりました。
And you know that it's a wonderful thing.
それは本当に素晴らしいことです。
Now going back to verse 1, when Paul brought up this question.About the person said, "Well, what you're saying is that you might as well sin because, you know, there'll be more grace, and so you're just teaching people to sin the more that grace may abound."
一節の質問に戻りますけれども、ここで、パウロが教えているのは、じゃあ恵みが増し加わるために私たちはもっともっと罪を犯せばいいんじゃないかと、あなたはそういうことを言っているのですかという質問がありました。
And really.The person that asks this question doesn't really understand salvation.
こういうことを質問する人というのは、実は救いということの本当の意味を理解していません。
For one thing, they think that would be something it would be great, you know, that's something everybody wants to be able to sin. Okay. Let me go on to what I wrote here. They think that the only motivation.That a person could ever have for holy living is the threat of punishment.
そういった人たちは、その人が何か、清い生活を送ることができるためには、その罰への恐れというものが動機になるしか。罰への恐れというものが唯一の動機になるんだというふうに考える人たちがいます。
If you take away that threat, people are just going to go wild.
で、その恐れを取り除いてしまったら、人々はもう本当に荒れ果ててしまうんじゃないかと。
And you know the law, that's what it's like to live under the law.
それが律法のもとに生きるということです。
But the law doesn't, as Paul said, the law doesn't really make people live righteously.
けれども、パウロが言っているように、律法は人を義とすることはできません。
I was one time I lived in Singapore for about 9 months.
私はかつて、約9ヶ月ぐらいシンガポールに暮らしていたことがあります。
And Singapore is a beautiful city.
シンガポールというのは非常に美しい都市です。
But they wanted to make themselves, and it was like they were going to, they were determined to make their city so beautiful through the law.
でも彼らは本当に一生懸命街をきれいにしようとしてたくさんの法律を作っています。
And they had these laws for everything.
そのもう法律があらゆる全てのものに及んでいます。
There's a law you spit on the street. There's a big fine.
もう道路に唾を吐いたらそれで罰金があります。
And in the we had our I was in Bible school there. We met in this kind of office building. And in the toilet there was a big sign on the wall of the toilet. It said $1,000 Singapore dollars. $1,000 fine for not flushing the toilet.
そして私は聖書を学んでいたんですけれども、その学校の中のトイレにですね、非常に大きな看板があって、そこに流さなかったら罰金1000ドルって書いてありました。
Now, I normally flush the toilet. I
don't know about you, but 私は普通トイレをちゃんと流します。
I forget. You know, I may forget, but it's like I want to flush the toilet.
まあ、時に忘れることもあるかもしれませんけども、でも普通は流したいと思っています。
I remember one time I went into the toilet there and I was at the urinal and all of a sudden a policeman came in and he was standing right next to me using the urinal right next to me。
で、ある時私がトイレに入っていたらば、おまわりさんが、警察官がやってきて隣に立ちました。
And I remember thinking to myself, don't forget to flush. Don't forget to flush.
もう私はその時に流すの忘れちゃいけない、忘れちゃいけないと思いました。
But you know what's funny? I saw more unflushed toilets there than I've seen in Japan.
でも面白いことに、私はそのシンガポールの国で日本よりもよっぽど流されてないトイレをたくさん見ました。
I think that some people probably, you know, the law just made them say, nah, I'm not going to do that. And anyway,
ある人たちはまあそういう法律があっても、そんなものを俺は守らないと思う人もいるのかもしれません。
What people don't understand about the gospel is that when Jesus comes into a person's life, there's a real change.
その救いというものを本当によく理解できていない人たちというのは分かっていないかもしれませんけれども、実はこの救いというものは人の人生を本当に変える力があります。
It's real. It's a reality. It's something that really happens.
これは本当に現実的なことであって、本当にそういったことが起こっていきます。変化が起こっていきます。
There is a power that is given to us.
私たちにそういった力が与えられているわけです。
And we want to serve Jesus.
そしてイエスに仕えたいと私たちは願うわけです。
He's rescued me from a horrible master that was abusing me. I want to serve him.
この方は私を本当に恐ろしい主人から救い出してくださったんだから、私はこの方に仕えていきたい。
All right. Let's finish up. 17
through 23. では17節から、最後23節までお読みします。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。あなた方にある肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。罪の奴隷であった時はあなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い実を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。
Verse 21 is a good question to consider.
21節というのは考えるといい問いかけだと思います。
And that is, what benefit did you ever get from sin?
罪から皆さんは何か良い実を得たでしょうか。
I mean, it brought shame and guilt.
罪というのはただ恥やまたこの罪悪感というものをもたらしただけだ。
Ruins relationships.
損なわれた関係をもたらした。
Brings a lot of stress, fear.
ストレスや恐れというものをもたらしました。
And it makes life difficult.
そして、まあ、人生をこう困難にさせていきます。
Holiness, on the other hand, brings good things.
でも一方でこの清潔というもの、これは良いものをもたらします。
When you look at the list of the fruit of the Spirit listed there in Galatians 5,
ガラテヤ5章のにあるこの御霊の実というものを見るだけでもわかります。
It's so attractive.
非常に魅力的なものですね。
Love, joy, peace.Patience, kindness.
愛とか喜び、平安、寛容、親切。
Gentleness, self, you know, it just goes, who wouldn't want those things?
善意や誠実や、誰がそういったものを欲しくないと思うでしょうか?
This is what God wants for our lives.
これが 神が私たちの人生に実ってほしいと願っているものです。
This is what the experience that he wants us to have all the time.
私たちがいつもこういったことを経験できるようにと神は願っているものです。
And so, you know, sometimes it's good to consider why. Why would you choose to give that up?
ですから、時にはなぜそういったものを諦めるようなことをしなきゃいけないのかという問いかけを自分にしてみるのはいいことだと思います。
What we learn from this chapter is that any power that sin has in your life is now what you choose to give it.
この
Okay, any power that sin has in your life now is only what you choose to give it.
今皆さんの人生の中でその罪の力が働いているとしたら、それは皆さんがそれを選び取っているということになります。
And you can choose not to.
そしてまたそれを行わないということを選ぶこともできる。
As we've been saying, you just don't do that any longer. Don't present yourself to that. Present yourself to God.
ここにもあるように、そういった不義の器として自分を捧げないようにしなさいと、神に捧げるようにしなさいと言っています。
Sin has done terrible damage to us.
罪というのは私たちに非常に恐ろしいダメージを与えます。
I mean, I don't have to make a case for that. That's why we're saved. Because we knew that.
一時それを列挙する必要はないと思います。もう私たちはそこから救われたわけですし、皆さんもそれがどういうものかを経験してご存知だと思います。
But when you consider all the stresses that have come from sin, all the fears that people live with, all the compulsions that they have, it's all as a result of the sin.
さまざまなこの罪から来るストレスであったり、恐れであったり、またいろんな強い衝動、そういったものは全部そういう罪からやってきます。
And many of us have accepted that this is just the way I am.
で、多くの人たちが実はこれが自分なんだからというふうに、受け入れてしまっています。
And I'm just going to hang on. I hope God will accept me, and I'm just going to hang on until I can go to heaven.
そして、なんとか神がそれでも自分をこう受け入れてくださって、最終的には天国に行かれたらいいなというふうに感じています。
But you know, the good news is that, first of all, God does accept you.
けれども、良い知らせは、まず最初に、神はあなたのことを受け入れておられます。
But He's also provided a way out. You don't have to live like that anymore.
でも同時に、もうそのような罪の中に生きる、そういった生き方をしなくてもいいように神が備えてくださっています。
Jesus has set you free.
イエスはあなたを自由にしてくださいました。
I just want to read one verse and then I'm close.
一箇所だけ読んで終わりたいと思います。
John 8:36.
ヨハネの福音書8章の36節です。
And Jesus said, "Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed."
イエスがこのように言われました。ですから、もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。
And this is something that He wants us to believe.
これは主が私たちに信じてほしいと願っておられることです。
Just receive it.
ですから、これを本当にただ受け取りましょう。
And enjoy it.
そして楽しみましょう。
That's a big part of it. Enjoy your life in Christ.
これは私たちの本当に側に与えられた大きなものです。キリストにあってこの自由を喜びましょう。
If you were just forgiven but given no power over sin, you couldn't really enjoy your life.
皆さんがもしただ許されただけで何の力もそれ以上の力を与えられていないとしたら、この人生を喜んでいくということがなかなかできません。
And as I said, that's the way a lot of people feel. A lot of Christians feel, well, that's just the way it is. But it's not the way it is.
でも多くの人たちが、クリスチャンの人たちであっても、多くの人がそのように考えています。自分はこうだから仕方がないと考えていますけれども、でもそうではないわけです。
Romans 6 is great news.
このローマ書の6章というのは素晴らしい知らせです。
And may the Lord just make it be deep, go deep into our hearts.
この真理が本当に私たちの心に深くとどまっていくように主が助けてください
ませ。Let's pray.
お祈りします。
Father, we believe you.
お父さん、あなたを信じます。
We believe your word.
あなたの御言葉を信じます。
We know that you cannot lie, that everything you say is true.
あなたは嘘をつくことができず、あなたが語られることはすべて真実であることを知っています。
We thank you, Lord, for saving us from our sin.
私たちを私たちの罪から救い出してくださったことをありがとうございます。
For taking it away, for washing us clean.
私たちを洗い清めてくださいました。
And Lord, as we walk out from day to day, as we walk with you, help us, Lord.
日々私たちがあなたと共に歩むときにどうぞ私たちを助けてください。
To walk as your children free.
あなたの子供として自由に歩むことができるように助けてください。
And when those emotions come, when the lies come to our mind that try to convince us that, oh, this is just how you are, don't help us to stand up and say no.
感情に私たちが左右されてしまうとき、悪魔がお前はそういうものなんだから仕方がないと偽りを囁いてくるときに、どうか私たちが真理に立つことができるように助けてください。
Help us to stand on your word.
あなたの御言葉にしっかりと立つことができるように助けてください。
And Lord, we are so thankful that you love us.
主よ、あなたが本当に私たちを愛してくださっていることを感謝します。
That means more to us than anything in this world.
それはこの世の他に比べることもできない素晴らしいものです。
And we just want to live our lives in response to that.
ですから、そのあなたの愛に応答した生き方をしていきたいと願います。
So we pray this in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
Amen.
Amen.